座の耳汚し。
どうも、吉郎です。
龍二です。
本日もまだ2021年の7月22日ですね。
うん。
今日も米初そば、私吉郎が経営する米初そばで収録しています。
はい。
で、明日オリンピック始まるんだっけ？
あ、明日ね。今日じゃん。明日か。
やばくない？もう何も分かってるから。
まあ、何も分かってない。
な
あ。まあ今日か明日。
で今日はもういや。なんかに何前倒しでやってる競技があるけど、
ああ開会式が
明日、開会式が明日なんだよ、
うん、
明日スポーツの日だしね、
うんうん、
まあ、それぐらいあんまり興味がなくなってやばいよな
やばいね、
本当になんか俺やばいと思う。このめっちゃこの東京五輪やるためにさ、めっちゃ頑張った人がいるわけじゃん。こう
めっちゃいるでしょうね。
おもてなしっつってこうね、
ああうんうん、
名前忘れたな、
クリステルさん、
滝川さんとかね、うん、で、まあ、めっちゃみんな頑張ったわけじゃん、
うん、
興味ないってやばくないよもうなんかさ、
なんかだから
、いや俺はもう絶対盛り上がりたかった、俺は本当は
あるけど、もうなんかいろんなことがありすぎてね、去年からね。
そうなんだ、俺はめちゃくちゃ盛り上がりたかったわけ、うん、本当に。だって夜更かしないでいいんだよ、このほら競技さ、国が変わったのが、うん、
時差がないってこと
ね。時差がないから、うん、
確かにね。
で子供もいい年っていうか、まあ何、まあ、小3と、
はい、
まあ、幼稚園ぐらい見るから、
うんうんうん、
これ見てさ、
うん、
将来こうなりたいみたいな、頑張るみたいな、
うんうん、
例えばもうあわよくば本当はほら嫁が東京だから、
はい、
連れてってさ、夏休みの時とか。
そうだね、
俺は行けなかったかもしれないけど、あのお店があるから、
うんうん、
嫁だけでも行って、そこに実家っていうか、まあ、お母さんとかいるからさ、うんうん、一緒にこう何競技を見たりさ、
そうだ
ね、それでこうなんか世界が広がってたかもしれないじゃん、
うんうん、
今何の興味もないでそれが
だから俺もだから、だって親戚東京いるからさ、
うん、
だからちょうど、ね、4年前ぐらいか、うん、決まったぐらいの時、うん、やっぱ計画してたもんね、
うん、
だから試合は見えなくても雰囲気だけ味わいに行こうかみたいな、
そうね、東京行って、ね、
東京行ってとか超休憩してたよね。
あ、もう本当に
こんなことになるね。
こんなことになる。
こんなことになるとは思わなかったな。
だ選手かわいそうだ本当に。
うん、だ俺さ、ちょっと俺の持論だけどさ、うん、俺これ右眼不足だと思うわけ。天皇の。
ほら、絶対怒られるから。
俺絶対これ右眼不足だと思うわけ。
絶対怒られるから、俺も今ちょっと解説しないでおかない
いいって
言うかもしれないけど俺の意見じゃない。
いやだからこれ別に悪いとかじゃないよ、あのごたごたしてた、あの切り替える、あのだ昭和天皇、あ昭和じゃない、だ平成天皇じゃん、
はい、
から令和の、うん、何さ、秋篠
秋篠
弟が兄貴とさだね
天皇のやはじゃやばいから、怒る人はすごい怒るよ絶対。これ
やめとくか
俺何も言ってないからな、
はい、う
ん、まあいいんだけど、
な
んだ、なんだっけ、まあそれはね、なんか本当かわいそうよね、選手が、
うんうん、
めちゃくちゃ、まあいいんだけど、とにかくまあこの階段最強戦、
うん、
俺はそっち頑張ろうかなと、
うん、
オリンピックよりも、
あオリンピックよりも、
うん、と思ってさ、
うん、負けない、
そうそう、うん、でまあ、ちょっとこのどんだけすごいのかと、
うん、
この一時審査を買ったのが、
はい、
自慢するわけじゃなくて、うん、俺がめっちゃびっくりしてるから、
はい、
ちょっと伝えたわけ、
うんうんうん、
これね、まあ、東京予選会、
うん、
一時審査、あ待って大阪から行こうかな、
はい、
俺は大阪でやりますって、一時審査通過したら大阪の予選で、
うん、
出ますって、
はい、
いうふうに応募したわけ、
うんうん、
でつまりなんでかっていうと、東京の方がほらコロナが緊急事態宣言中だったから、
はい、
大阪の方がそこよりマシなんじゃないかと思ったわけ、
うんうん、
それだ単純にその理由、本当は東京に行きたかった、
うんうん、
なぜなら東京の方があの電車とか知ってるからさ、進んでたから、
あ、まあね、
不安がないわけ、うん、まあ、そうなんだけど、まあ、とにかくまあ大阪にしたわけね、
うんうん、
でこの1次予選通過した人、
うん、
これがね、まずね天城さん、
はい、
これは初出場と書いてありますね、うん、で稲森誠さんかな、
うん、
これは2020年去年、はい、予選会に出場された方です、はいはい、で続いてカタカナで上田浩二さん、
はい、
この方も初出場、
うん、
これは影のゾウさんかな。
お
この人も初出場、うん、くだまつひろしさん、
うん、
これも初出場です。この方も、
うん、
で釈迦谷さん、この人はね、あの俺が聞いてる YouTube とかポッドキャストとかではよく名前を聞く人なんで、
うん、
この人は
怪談師ね。
この人は2018年19年、お笑い芸人かな、怪談師というよりは。
あ、
この人は2022予選会出場と。で続いてもう最も僕が注目するやっぱり田中俊之さん。
お、
知らない？
知らないですよ。ですよ、
安倍小兵の人ですよ、安倍小兵。
いや、
知らないか。あ、そっか。
まあ、そうです、吉郎から何回も聞いて
る。何回も聞いてるでしょ。あれのあの喋った人、
うんうん、
あのこの人もあのポッドキャストもものすごい好きで、うん、俺ずっと聞いてるわけ。この人は2018年2019年のファイナリスト、
うん、
2020年には準優勝してます、
はい、
で2013年は、
うん、
稲川淳二の怪談グランプリで優勝してるね、このあべこべで。
ああ、もうちょっとスーパー、
いやスーパーですよ、
エリート
スーパーエリートですよ。もうすっごいわけ、もう面白い、トークも最高だけ、うん、田中俊之
氏、うんうん、
もう本当に好きです
よ、
ね、これは読めない、ごめんなさい、近森王子さんかな、うんうん、ごめんなさい、初出場、
はい、
富田康弘さん、
うん、
初出場、
うん、
2代目米八そば吉郎初出場
入ってる、ね、
でバグって花井さん、
うん、
この人も、ね、僕あの知ってます、もちろんポッドキャストとか YouTube とかでも、もうとにかく知ってます。あの前2017年にこのポッドキャストのね、僕は怖くない と、
うんうん、
血液型ゾーンの合同イベントの、
うんうん、
東西オカルト自慢っていうのがあって、大阪に俺見に行ったわけ、
うんうん、
その時にあのバグって花江さんもいて、うん、ちょっとファンですって握手もしたことがあって、めっちゃ綺麗な人で、
あ、女性の方、
ね、女性の方、バグって花江さん、メガマウス好きで、
メガマウスって、
まあ、サメだね、
あれね、わかるよ、
うん、とにかくね、あの綺麗でね、
うん、
あの声もすごい、もう声優さんの、もう声優さんみたいな感じの、でも笑い芸人みたいな感じだったのかな。
メガマウスあっちにいるよ、あの美ら海水族館。
あ、いるの？
あの いないけど、
う
ん、
どう
海洋博公園の、
うん、
あ、まあ、美ら海のさ、
うん、
別館みたいなのタダで入れるとか無料で入れる展示スペースで、
うん、
ホルマリン付けされてる。
ああ、なんかあったかも、
うん、メガマウス、うん、あの標本があるんです。
あと続いてね、
うん、
バグって花井さんの、
うん、
話で俺好きなのが一個あって、うん、ちょっとこれ言うんだけど、
うんうん、
これちょっと笑えないぐらい昔虐待を受けてたんだって、
花井さんが。
花井さんは、
うんうん、
でお父さんからもう殴るのがすごいすごかったなって。
あ、
であのめちゃくちゃ虐待されてて、
うんうん、
でもなんかある時、
うん、
なんかお父さんがどういう経緯だか忘れたけど、
あ
のオーラ体こう見たらオーラが見える、
色が見える、
うん、見えるんだよ、
うん、
でお前ちょ集中して俺のオーラ見てみろと言われたんだって、
親父に
、うん、で見えないって言ったら殴られるわけ。
あ、
だからめっちゃ見たんだって、したら見えたんだってオーラが。
ああって、
なんかもうこの分かる、この極限の笑いっていうかさ、この話がめっちゃ好きでさ俺、そういう人です。で続いてハニートラップ梅木さん、
うん、
聞いたことない。誰もお前は何も知らないな、ヤジは。もう有名ですよ、 YouTube でも
こうい
ろんな一心でスポットに行って、お笑い芸人でハニートラップ梅木さん、2018年2020年予選会出場。で続いて注目は宮平直樹さん、これ狩吉58名です。
おなぜ
なんかね、階段喋るわけこの人。
おお、
うん、
どこにある
これ、カリウシ
50。あ、フロム、
うん、宮平直樹さん。
あ、この人が不安 AK、
うん、これがねちょっと僕はあんまり分からないんだけど、でも怪談チャンネルとかも多分持ってるはず、
うん、ボーカルの人。
いや違う、ベースかギターかどちらかです。はい、ちょっとすいません、
面白いね、
は
い、
そう、
うーん、
このメンバーの中初出場多いんだけど、やっぱりこう、はい、大体知ってるわけよ、この初出場じゃない人は、うん、俺は、
う
ん、だからこう、
うん、
そこに俺もいるっていうのがやばい。この字面やばくない？この
よし、俺は吉郎しか知らない二代目米八そば吉郎しか、
そっか、
あの輝いてないよ。
分かった、まあでもすごいでこれじゃ、これは今大阪大会でしょ、
うん、
ょっとここは、まあ、東京の予選会だと、ちょっと早く行こうか、いつでも牛光時さん、
うん、
伊藤閻魔さん、
うん、
井山良吉さん、
うん、
この人なんかもう、もうしょっちゅうよく聞きます、
うん、
伊藤あの井山良吉さんとか、うん、本当に、
うん、
あの階段場でこう毎晩喋ってる人だはず多分、
うん、
あ芸人だけどね、あとインディーさん、はいはい、大黒天さんという人も名前聞いたことあります。ガンジー横須賀さんも知ってます、
はい、
でごま団子さんも知ってます。ごま団子さんというのはやっぱりこう朗読、うん、階段朗読の YouTube チャンネルがもうすごい人ですから、
ね、なるほど。
で小力さん、
はい、
これは、うん、まあまあいいよ、わかりません、ね、すいません、うん、初出場ですね。皿屋敷亜美さん、
うん、
でシークエンス早友さん、知らない、
うん、知らない、
知らない。これはこの人も今めちゃくちゃあのフィーバーしてる人です。
あ、そう、
うん、あの、うん、本当に霊能力があるっつって、
ほう、あ、知ってる、
あの、ま、なんか3番のほら
テレビ出てたね、
めちゃくちゃ出てる、さんまのなんだっけ、マツコデラックスも出てる、
あ、なんか一回見たことあった、
なんだっけ、かなんだ、なんだっけ、あの番組ほんまでっかだ、
うん、
ほんまでっかでこうオーラを見てみたいな、
あ、
めちゃくちゃ出てた人、
わかる、この人だけ知ってる、
そう、うん、もうもう一流芸能人ですよ、
うん、
めちゃくちゃ出てる、うん、あと翔平さん、この人ももうよく聞きます、もうよく知ってます、うん、で、鈴作さん、田川、カンタさんかな、
うん、
千山奈々さん、ムヒカルさん、この辺はあの初出場ですね、
うん、
で松永水香さんかな、
うん、
八重樫たまもさんで吉田モーモーさん、うん、この人は僕も もちろん知って、これは、うん、この方は七不思議っていうあのお笑いコンビで、
うん、はい、
YouTube チャンネルやってて、
うんうん、
もうフィーバーしてます、で階段とかあのすごいやってて、
ほうほう、
で吉田桃さんはすごいあのアイウェオ50音だよ、
はい、
あとか例えば指定するじゃん、
はい、
そしたらもうあの全世界のユーマをすぐ言います、
あ、ユーマ
ユーママニアなんですよ、
へ、
もうすぐどれでも言える、でリッキーさんっていう感じの、これが東京戦、ね、でその中に全部の中に一応俺もいるっていうのがよ、すごいですよ、
なんか
感動です僕は、
なんかあれだね、芸人、お笑い芸人さん、
お笑い芸人が多い、
多いんだね、
多い、お笑い芸人が多い、
なんだろうね、やっぱ笑いと恐怖は紙一重なんですかね、
あ、絶対そうだと思う、そういうところあると思う、だって落語でも怪談やるでしょ、
あ、
もう昔からそういうのあると思う、絶対やっぱみんなもやっぱりもう話もうまいしさ、
うん、
その中に俺が入ってるってよ、
だからね、話術だよね、
すごいな、
やっぱさ、
これはもう感動ですよ、
話術、
頑張るけど、でもだからどの話するかっつうのを、
ああ、
今俺はちょっと悩んでいい、
これはね、創作、
あ、創作でもいいし、で
聞いた
話でもいいし、実は体験でもいいし、これちょっとそれがミックスされたようなやつなんだけど、俺のは、
うんうん、
実はと、まあ、まあまあいろいろそんな感じね、
あ、
だ送ったやつはあの審査に送った動画は、
はいはい、
あれです、太鼓犬、あれを送りました、
はい、
で太鼓犬がさ、
うん、
あの、まあ、ちょっと話したけど、この僕は怖くないっていうポッドキャストやってるトウモロコシ腰の会の会長の吉田裕樹さんっていう人がいるんですが、
うん、
その人にあのこの去年、
うん、
取材してもらって、この太鼓犬のことを、はい、でそれが、階段のシー花聞かせてよっていう、
うん、
あの加納栄光氏の、まあ、番組で喋ってもらったわけです、
はいはい、
でそれを俺昨日初めて見たわけね、どうにか予約見れたわけ、
うんうん、
エンタメテレっていう番あのなんかチャンネル登録しないと見れないわけ、アマゾンプライムの中のエンタメテレ、
はい、
月額300円ぐらいかな、
うん、
それ躊躇しててずっと契約してなかった
わけ、
でもあの娘と今よあの北野誠のお前ら行くなっていう、こう怪談番組っていうかさ、心霊スポットに行きまくる番組にハマってて、
ドキュメンタリー
もあるんです
よ、そうそう、
うん、それをあのもう娘がめっちゃハマってて北野誠がみたいっつってめっちゃ言うから、
もう怖いとか言わないの、
いやめっちゃ怖がってる
けどみたいに、
もう怖がってて、もう見るときはもう近づいて、もう業者が見れないみたいな感じだけど、あ、まあ、とにかく怖がってるんだけど見たいっていうからもう見せてたら超ハマってて、それがエンタメテレだからそれ もう登録して、
ああ、
まあ見たんだけど、
はい、
その話を俺は階段最強戦で送ったわけ、うん、もう俺の話じゃん一応、
あ、
うん、で階段最強戦、あ、エンタメテレのこの、階段の新花聞かせてよでも、うん、もうこれは米八そばの うん、吉郎さんから聞いた話ですとめっちゃ推してるわけ、うん、とっても嬉しいことに、うん、沖縄そばも美味しかったですとかめっちゃ言ってくれてさ、
誰が
その吉田由紀さんがこの喋った、喋ってる時にこれは、うん、もう入りがこれは沖縄の、うん、沖縄そばや米八そばというところの店主の吉郎さんから聞いた話なんですがってめっちゃいいわけ、うんうん、それでめっちゃありがたくてさ、ああこんなあったんだって早く見とけばよかったと思ったんだけど、この話してもいいのかなと思ったよ。だからこの予選会で大阪行くじゃん、
あこの太鼓犬の話、
うん、太鼓犬
あ一回も放送されちゃった
やつされてるし、ただ人によってやっぱもう記憶が曖昧でこう吉田裕貴の話じゃんっていう人もいるはずじゃん多分、
あでもそれは全然
大丈夫かな。でなんか最近出した本にも、うん、この太鼓犬の話載ってるらしいわけ、だからちょっと迷ってるんだよね、まあ、でもその話も入れつつ別のあと2個ぐらい用意してるわけ。
あなんかあるかな、吉尾から聞いてよすげえ面白かった
かな。まあでも決まってんだからもう俺
は。ああそう。
言うのが、うん、あのあれだな。ユタが死んだ時にあの世に行って修行した話と。
うん、ああいいかもね。
あれと。
県民性も出てるし、
ね。うん。あれってやっぱちょっと幼児から聞いた話を少しこう、うろ覚えをこうミックスして、
うんうん。いいよいいよ。
にしようとして。
うん、全然やってよ。
あれだな。うん、っていう感じでまあ行くんだけど。でなんかごめん。告知っていうか幼児の話が全然なかった。
あね、あそうそう、絵描いてんじゃん。
幼児は絵描いてるね。
絵描いてて最近結構 YouTube とかもやってて。どうぞどうぞ。
うん、
で
やってるねめっちゃね。
で象の絵を描いたのね。
象エレファントってこと。
エレファントね、
うん、
描いてでまあ投稿して、
うん、
そしたらあのアマンさんいるじゃん、この
リスナーの
アマンさんが、うん、すげえ気に入ってくれて、
金額は言わない方がいいよ、
金額シークレットでね、
うん
うん、であのぜひそのゾウさんの絵をちょっと描いてほしいって言われて、うん、オーダー受けたんですよ。それを今ねちょっと制作中で。
素晴らしいね。
もうすごい嬉しいよね。アンマンさ なんかすごいさ、
T シャツも買って
くれて、 T シャツもめっちゃ買ってくれてさで買った T シャツをさまた、うんね、別のポッドキャストやってる人にプレゼントしてくれたりさ、 それがまた YouTube 上がってきた状態で上がってたりさ、うん、もういろいろすげえお世話になってますよね。
お世話になって
ます。ありがとうございます。
いや確かに、
はい、
でそれでそのえ、
はい、
コンペっていうのコンテストかなんか出したわけ。
あそうそう、だから吉郎もなんかコンテスト、階段コンテスト出してるでしょ。
出した。
で俺も出してるぞと。
ほ
ういうことで、
そういう詳しく聞きたいんですけど、
でなんかね、なんかルクセンブルクって国多分ヨーロッパあたりのルクセンブルク公国だから、
おお、なんか格式高そうな、
格式高い感じのあのねコンテストがあって、うん、もう誰でも出せますと。
ルクセンブルクに
もうプロはまあ
デジタルで送るの。
デジタルで、
お
ーであのね、だからそうデジタルはもうめっちゃ楽だっけ、画像。
そりゃそうだ
よ。そう大体のやつさ、もうあまあまあ今はデジタルか、うん、まあ、写真送ってその後受かったら現物持ってこいだけど、もうそんななくてもう全部画像と書類だけで、うん、全部やるっつうやつで、うん、もう楽じゃんっつって送ったのね、
うん、
でそれの対象がルクセンブルク広告のな、うん、そういうコンペの
日本語でできた、この
あできるできる、あのだから日本だから世界全世界でこうやってるやつだから、うん、もうだから日本版の。
ようちゃんどう考えてもルクセンブルク語は喋れなそうじゃん
やってどうやったら
喋れそうだな顔は、ルクセンブルク、
まあ、どんな国かよく分かんない、
ね、どんな系の顔かも分からんから、ね、まあ、いや
この対象だ、賞金があって、
うん、
いや優勝のところ100万でしょ。
階段最強戦は、うん、あの優勝したら100万です
。うちはね808万ユーロ
だから分からない
でいくらか分かんなか
った。8万ユーロ
多分ドルで あドルじゃねえや。
だからすごいさ、もしかして物価がやばいところでさ、なんかあれが
いやなんか、ね、
1万円とかの、
いやいや違う多分1000万ぐらいあるんだよ。
8万ユーロ
って、だから8万ユーロだったかもちょっと覚えてない、うん、でもなんか調べて、うん、なんとかユーロはなんとかドルですみたいな、でなんとかドルはってやったら、だから多分1000万ぐらいあって
賞金1000万やばい、
あるんだよ賞金1000
万。俺も来るからじゃなかったら
マジ送った、みんな送った方がいいよ多分。
8万ユーロ
マジワンチャン送った
、ワンチャンあるよ、ワンチャン
あるかもしれない、
ワンチャンあるなこれな
っていうい
いね。期限はいつまでなんだよこれ。
9月、
まだいけるじゃん、
まだいける。
8万ユーロか、
9月、
やっぱ攻めるならもう現代アートしかないよな、ね、俺みたいな絵心がないんだったら。
そうだ
な、やばいな、
なんかやばい写真撮って、
やばい写真
送ってから。
あそうか、アートだったら何でもいいんだもんな。
アートだったら何でもいいよ、
いいね、何もない壁撮ってみる
なん、タイトルが重要だね。
大体無題でしょそういうやつは。ノータイトル大体想像しろって
何か、ね、あってさ、でそれでやってたら、でインスタ越しでやった、アクさん
インスタでもくれるの。
あそうそう、インあっ違う
随分軽いんだよ、ね、
インスタからこの宣伝なんか、
あこんなコンテストがあります
よ、ありますよ、でやって、これでまあまあ送る応募フォーム行くじゃんね、うん、だからこの主催者のインスタフォローしましょうみたいなのがあるから、俺フォローして、でフォローしたらなんか投稿来るでしょ、このなんちゃらのこの主催者のさ、うん、で俺まあいいねして、そしたらあのいいね返し来たんだよ。
いいね返し、
主催者から
ルクセンブルクから。
そうそうそう、
怪しいなこれは。
何しようかそれ。怪しいから一応下調べしたわけ、いろいろググってさ、あれじゃあちゃんとした大会でさ、うん、
そう参加にはね100万いりますとか なってもらえ
ば。違うお金取られるからね。
いくらよ。
でも8000円ぐらいだよ。
なるほど、いいね、まあ微妙なんだからな。
いや安い方なんだよ、
追加の。
いや追加とかね、
ない
あんなのさ、
申請料みたいな
超安くて1万からだ大体。 ああいうコンペって。
あそうなんだ、
うん、大体もう有料。
あコンペってね、お金も集めるのがやっぱりこう
集めるんです。
そうか、参加料か、
参加料大体1万以上かかって。
なるほど、
まあでも8000円かかって。そうなんですよ。
なるほど、うん、俺もじゃあ芸術
なんかやった方がいい。
いやなんかさ、でもさ俺やっぱりこう最近こう時間があるっていうかさ、
うんうん、
いろんなこと考えることができるっていうか、うん、考えてはいないんだけど別に、あのね統合失調症のよ、
うん、
あの本めっちゃ読んだわけ。
お
漫画だけどね。
ああ
の統合失調症になりましたみたいな漫画とか、うんうん、Kindle のアンリミテッドで、
うん、
あの読めるやつとか、
はい、
なんか大量に読んだわけよ、
うん、
ちょ怖くなっちゃってね、なんか
どういうこと、
なんていうかよ、ねやっぱこうなんていうの、この統合失調症 の症状で、
うん、
やっぱ怖いなと思ったのが、発症してからずっとこう文句言われるんだって。
はは、
幻聴に。
あ
それが3人いるんだって。
お
言ってくるのが、
ああ
でそいつらはこう常にもう文句言ってくると。
ああ
死ねもそうだし、
ああ
お前みたいなもんがこんな生きやがってみたいなとか、本当ブスだよなお前はとか、なんか男と大人の男と大人の女とで子供がいて、
うん、
その幻聴の中には、
うんうん、
もう絶えずこう文句言ってくるんだって、
うん、
でそれになんかこうやっぱり反応はしないようにしてるんだけれども、
うん、
なんか物心つじゃないけど、まあ、高校生ぐらいの時からそうなのかな、
うん、
なんかもう最初病院にかかる前とかは、
うん、
もうこの声と戦ってたんだって。だから、うん、でそれで病気だって分かって、でそれとうまく付き合うようになってみたいな話が書かれてたんだけど、やっぱりこう俺が怖いなと思ったのが、 そっからやっぱ逃れられなくなってるわけ、
うんうんうん、
この統合失調症を治すってことじゃなくて、
うん、
うまく付き合っていくっていう本しかないわけよ。
ああ、まあ完治はないと。
完治ない、やっぱ完治ないっていうのしか、うん、俺は早かったら治ると思ってるんだけど、
うん、
ちょっとやっぱりずっと長かったらこの期間がやっぱり、う
ん、あ
そのままの人多いわけ。
あ
でそれでこうなんかね、最終的にこうたまにこの3人のうちの1人がたま例えば家出るときとかに、
はい、
鍵忘れてるぞってなって、
あ
本当だみたいな、たまにいいことも言うんだと、
助言もしてくれ
る、助言もしてくれる
あ
で、まあ、もうそう考えるしかないんだろうなみたいな、とにかく俺この恐怖っていうのがね、ちょっとあれに対して、でも自分はもう生まれかクリーンアップすることできないじゃん、
うん、
自分からも抜け出して、
うん、
新しい体に入って今までのこの現状とかがなくなるってことにすることはできないじゃん、
はい、
もう今自分は自分の中にしか入れないから、
うん、
なんかこの恐怖を俺ちょっと感じてる、
うん、
ちょっと寝れなくなってしまったけど実は、ちょっとなんかあれと言ってるわけ、俺よいつもそうなんだけど、東京とか例えばどっか飛行機乗ってさ、
はい、
旅行なりなんなりして行った時に、
うん、
帰りを結構疲れてるっていうか飲みまくってるから、置いてる時に、
はい、
酒とか、うん、朝から飲んだりとか、うん、でその帰りの日もさ、もう最後だって朝から飲んだりとかするから、うん、なんかちょっと酔っ払ってるんだけど、
うん、
帰りの飛行機にいつもなるんだけどよ、うん、この飛んでる時によ、
うん、
あ今この飛行機から降りれないんだなって思ったらめっちゃ怖くなるわけ。
おお、
なんか要するに急に俺がパニックになって、例えば何かがあって、うん、あやばいもうこの飛行機が出ないとって思ったら、
でも出れない、
出れないっていう恐怖があって、
はい、
なんかまたビール飲むみたいな
あ
るんだけど、うん、それなんかちょっと似てる感じだったっけ、この自分がおかしくなった時に、自分クリーンな人自分にはもう乗り移れないじゃん。
お
こう薬で抑えるとか、
うん、
なんかねそういう恐怖を感じてしまって、
は
やっぱりこうちょっと啓蒙っていうかさ、みんなに考えてほしいのは、
うん、
そういう本当恐怖っていうかさ、
うん、
大変な状況になる前に休もうぜってことだな。
あ
本当にこの精神の、
あ 精, 神、ね、
精神の疲れって感じにくいから、
うん、
でも一つやっぱおすすめなのは、俺もちょっと恐怖を感じてしまったけど、この統合失調症の話をよ、
うん、
漫画でもいいから、
はい、
ガンガン読むっていうのは俺いいと思うわけ。
あ
ちょっと思い当たる節があった時に、
うん、
その時多分疲れてるはず絶対。
あ確かに、ね、
ちょっとだから休むっていうことをしないと、
うん、
大変なことになると思います、うん、ということをなんかそんなこと思いましたコロナの時だからちょっと考えをまとめられたのかな、なんか休んでるから、なんか良かったか、ちょっと良かったっつか、でもちょっと俺が怖くなったから本当に、うん、
でもなんか、で、なんか今の吉野の話と近いかどうかわからないけど、
うん、
なんか俺たまにっていうかさ、高速道路に乗ってる時にさ、うん、結構思うことあって、
うん、
やっぱこう高速道路ってさ止まらないじゃん。
まあ、
信号とかないからもうそのまま目的地までさ、
うん、
あ出口までもうずっともう止まらないじゃん、
うん、
すげえスピードで、うん、これハンドルギュッてこう左に切ったら俺どうなるんだろうみたいな、考えない。
俺は考えないんだけど、うん、でもこの症状あるよ。症状ってのは病気じゃないよ。
ああ、なんか考えちゃうよね。なんか今さ、うんうん、なんか多分ちょっとしたトランス状態になって
る、うんうん、
このずっと同じ繰り返し で、
うんうん、
でしかもちょっと緊張してるんだよ、このスピードの中でさ、
う
ん、
そうこのだからついこうね電柱にぶつかっちまえって思ったりする、なんかね精神の
なんかスイッチがあるよね、
バグがあるみたいな。だからヒデが死んだのもそうじゃないかみたいな始まるわけよ。
あ
こうなんかこうなんかやこの肩のつってる時とかにちょっと気持ちよくなっちゃって、ああもうそのままやっちゃおうかなみたいな、っていうことで ああいうことになってないかっていう話もあったりするわけよ。
だある意味その時ってさ、多分死に対する恐怖ってないんだろうね。
ないんだ
ろう、この無意識っていうかさ。
分かんない。
でも後からちょっとああ怖って思うじゃん。この一瞬だけ思うじゃん、こう今ハンドル急に振り切ったらどうなるんだろう、
う
で一瞬思って、でその次の瞬間あ怖怖怖怖って、まあ、我に返るけど、でもそう考えるってまた不思議じゃんね。
それをさやっぱりこうそういうことを考えるバグるのがバグる、うん、のがバグ、そういうことを考えるっていうことを知識として知ってれば、うん、あの元に戻れるじゃん、
うん、分かる。
あ、これ、あ、これは危ないやつだって。そうだから急にこう、ね、なんでそれが戻さないと危ないかもしれないから、分かんない、これ大げさに考えてるかもしれないけど、うん、いつスイッチが入って、って疲れてるなんて思わなかったっていう人が急に爆発する人もいるわけよ。
あ、確か
に。ストレスを感じてなかったはずなのに、そういうのもあるから、じゃあ皆さんにもこうちょっと大げさに疲れてるんじゃないかなと思ったら、うん、もう大げさに休むっていうかさ、
そうだ、ね、
その今休みやすくなってくるんじゃない、これから世の中、多分もしかしたらコロナのこともあるし、
ああまあね、
うん、
まあ、だからそう思って、ね、見直されてるからね最近ね、
こんな感じで、
はい、
はい、じゃあまたいずれ、
はい、
いずれ、はい、クザの耳汚し。